代わりまして健康福祉に関するイベントのお知らせです。愛知医科大学公開講座、知って得する最新医療。時は9月1日8日15日22日各土曜日午前10時から12時までです。場所は愛知医科大学立花ホール。内容は全部で4講座。詳細はお問い合わせください。対象はどなたでも参加できます。料金は無料です。このお問い合わせは愛知医科大学公開講座4係、電話 61-5224 までお願いいたします。次に、食の安全安心タウンミーティングの参加者募集についてです。もっと知りたい、食の安全安心を守る仕組み。HACCP って何だろう?をテーマに、HACCP による衛生管理の解説や、食品メーカーの取り組み紹介のほか、一般市民、食品関係事業者、保健所が意見交換する食の安全安心タウンミーティングを開催します。時は9月11日火曜日午後2時から5時まで。場所は名古屋学芸大学5号館521教室です。このお問い合わせや申し込みは次の電話にお願いいたします。瀬戸保健所環境食品安全課食品指導グループ、電話 0561-82-2198 までお願いいたします。次は暮らし環境からのお知らせです。エヌピアの休館日があります。秋田長久手店1階にある長久手市サービスコーナーエヌピアが以下の通り休館いたします。時は8月22日水曜日、終日休館です。次は、充電池やバッテリーが原因で火災。電気製品に付属する充電池やモバイルバッテリーが原因で、ゴミ処理場での火災が4月から3度も発生しています。燃えないゴミとして出す前に取り外してください。取り外した充電池等や、取り外せない電気製品はエコハウスへ小型家電としてお持ちください。このお問い合わせは環境課電話 56-0612 までお願いいたします。次は J アラート全国一斉情報伝達訓練についてです。時は8月29日水曜日午前11時から。場所は市内10カ所に設置してある防災行政無線。内容は上記の通り音声放送およびサイレンが鳴りますのでご了承ください。全国的にこの情報伝達訓練が行われます。このお問い合わせは安心安全課電話 56-0611 までお願いいたします。次は宇塚墓苑管理事務所の臨時開館のお知らせです。毎週月曜日は休館日ですが、8月13日はお盆期間であるため臨時開館します。墓参地の休憩や墓地に関する相談にご利用ください。このお問い合わせは環境課電話 56-0612 または宇塚墓苑管理事務所電話 78-2455 までお願いいたします。代わって健康福祉に関するお知らせです。薬剤師会からのお知らせ。普段から利用する薬局、これはかかりつけ薬局ですが、これを一つ持つようにしましょう。複数の医療機関から複数の薬をもらって飲んでいることから生じるポリファーマシーという問題があります。よく似た効果の薬が重複していたり、 好ましくない飲み合わせの薬が出ていたことが原因で、薬の効果が強くなりすぎたり、逆に弱くなってしまったり、副作用が出てしまうことを言います。薬をもらう薬局を一つにまとめることで、このポリファーマシーによる問題を解決します。このお問い合わせは、薬剤師会代表、今日は調剤薬局長久手店、電話 63-3996 までお願いいたします。次は、歯の健康を大切に。歯周病とは、歯周病は歯垢や歯石が原因で歯肉が痩せ、歯が動いたり抜けたりする生活習慣病です。歯を失う原因の8割を占め、若い頃に発症した歯周病が重症化した結果、歯を失います。歯周病は初期のうちは自覚症状がないため、早期に発見することが大切です。半年に一度は検診を受けましょう。痛くなったから歯医者に行くのではなく、半年に一度は歯科検診を受けて悪くならないように管理することが大切です。歯周病検診。歯周病についての検診を市内委託歯科医院で行います。対象の人には受診票をお送りしていますが、届いていない人はお問い合わせください。対象は、平成31年3月末現在の年齢が20、30、35、40、45、50、55、60、65、70、75歳の方です。場所は市内委託歯科医院。時は8月から1月までの間でお願いします。料金は820円です。このお問い合わせは健康推進課、電話 63-3300 までお願いいたします。次にヘルプマークを配布しています。外見からわからなくても援助や配慮を必要としている人が周囲の人に配慮を必要としていることを知らせるヘルプマークを配布しています。配布場所は市役所福祉課、長久手市障害者基幹相談支援センター、これは福祉の家にあります。そして保健センターです。配布条件は援助や配慮を必要とする人お一人につき1個です。このお問い合わせは福祉課、電話 56-0614 までお願いいたします。次は国民健康保険非保険者証保険証の更新についてです。保険証の有効期限は8月31日です。8月下旬に新しい保険証を世帯主宛に簡易書き留め郵便でお送りします。8月31日までの有効期限の保険証は9月1日以降、保健医療課窓口へ返却するか、個々にハサミなどを入れるなどして破棄してください。このお問い合わせは保健医療課、電話 56-0618 までお願いいたします。次は寄付について。愛知長久手ロータリークラブ様より、福祉の家 B 駐車場に平戸ツツジ19本の寄付がありました。また中尾産業株式会社様より、長久手市の福祉防災に役立ててほしいと寄付がありました。金品で150万円です。以上、ありがとうございました。変わりまして、美産だよりです。日清市、明治150年特別展、江戸から明治へが開催されます。江戸から明治になり、 日常生活にどのような影響があったのかを、さまざまな事例を挙げながら紹介します。時は8月11日、土曜日祝日から9月30日日曜日まで、午前9時から午後5時までです。場所は岩崎城歴史記念館です。そして三好市、第26回三好いいじゃん祭りを開催します。今年も三好市が1年で一番盛り上がり、賑やかになる日がやってきます。およそ2200人が個性的な色とりどりの衣装を身にまとって踊ります。時は8月18日土曜日午後5時から9時までです。場所は三好祈り閣周辺の道路です。変わりまして、休日夜間診療案内です。東名古屋医師会休日急病診療所。診療時間は午前9時から午後4時半まで。なお、お昼の休憩が1時間あります。診療科目は内科と小児科です。所在地は日進市蟹工町中島22です。電話0561-73-7555 までお問い合わせください。もう一つ、愛知医科大学病院時間外診療。救急でかかりつけ医が開いていない場合、診療を受けることができます。まず電話でご相談ください。電話 62-3311 です。なお、時間内時間外に問わず、紹介状なしで受診する等の場合、選定療養費5400円が必要になることがあります。詳しくは愛知医科大学へお問い合わせください。次はドクターからあなたへ。赤ちゃんの赤あざ治療、いちご状血管腫の最新情報をお知らせします。西堀整形外科の西堀先生のお話です。生まれてから間もなく出現する赤あざ、いちご状血管腫は現在乳児血管腫と言われるのが学識上一般的になってきました。可愛らしいいちごちゃんでも、この赤あざが我が子にあったら消えるかもしれないけど心配というお母様が多くいらっしゃいます。25年前から色素レーザー、これは赤あざに対する特別なレーザーですが、これが開発され、いちご状血管腫に対するレーザー治療は今では一般的になってきました。また研究成果により、レーザー治療は0歳からでも大丈夫となっています。日本での赤ちゃんの有病率は 1.7% と報告があり、赤あざの後遺症が残ってしまうことが 25-68% と報告があるため、より積極的な治療を行うことも多くある現在です。2008年からいちご状血管腫のベータブロッカーによる内服治療が世界で初めてフランスの医師により報告され、日本は2016年から内服治療が保険適用となりました。現在簡単に処方することはできませんので、専門医師のアドバイスを受けて内服治療にするかレーザー治療にするか方針を立てることをお勧めしたいと考えています。以上です。では一平と一服ボリューム59です。おおらかさとは、私の知り合いが古民家の土壁を直しているのですが、このやり方が面白いのです。普通なら左官屋さんにお金を払ってきっちりと直してもらうところですが、この方はチラシを作って参加者を募集し、お金を払うどころか逆に参加者から参加費を取って土 壁を直すことをイベントにしてしまうやり方なのです。先月号の一平と一服、物よりことというテーマで、経験や体験など心の充足を皆が求めるようになってきたとお話ししましたが、このイベントもそんな時代の流れと価値観の変化から生まれた新しいやり方だと感じました。このことを職員に話したところ、市長の知り合いは随分おおらかな方ですねと言われ、その意味が分かりませんでした。なぜそう思うのか聞き返したところ、素人を集めて直してもらってもきっとひどい出来栄えになってしまう、おおらかな性格じゃないと仕上がりに満足しないのではと言われました。なるほど、そう思うのかと考えながら、職員に土壁を塗ってみるとおおらかさについてわかるかもしれないよと話をしました。おおらかさを学ぶ一番の方法は自然から学ぶことだと思います。土壁は竹と泥で作るとてもシンプルな自然素材で作るものです。自然素材は工場などで作る人工の素材とは違い、デコボコで曖昧です。竹は一本一本違う太さで違う場所に節があり、うまく割れないものもあり、どれ一つとして同じものがありません。自然は人間にとって都合の良いものばかりではないのです。春は毛虫が出てきて、夏は暑い、秋は落ち葉が落ちてきて、冬は寒い、そんな都合が悪くても当たり前のことをありのままに受け入れるというおおらかさを学ぶには、人工物に囲まれた便利な現代の暮らしでは難しいかもしれません。これからの時代にはおおらかさが必要になると思います。人口が減少する社会で、経済的にも労働力的にも厳しくなっていくと、社会にこれまで通りのサービスを求めることはできなくなります。人工物で出来上がったようなきっちりとしたルールやサービスを求めるのではなく、自然素材のようなデコボコで曖昧なルールやサービスを受け入れる大らかさが社会に必要になるでしょう。人間にとって都合が良いことばかりではなく、それでいてぬくもりのある土壁のような大らかさ、それが必要になるのはルールやサービスに限りません。子育ても人間関係も人の生き方にもです。それは人間も自然だからです。これで一平と一服を終わります。
では最後に統計情報です。人口は総人口 57,919 人、先月比はプラス123人です。そのうち男性は 28,726 人、プラス57人、女性は29,193 人、プラス66人、世帯数は23,575 世帯、プラス45世帯です。次に月間移動数6月です。転入が303、転出は237、出生が72、死亡が15です。次は交通事故です。死亡はなしでした。重症が2、軽症は30です。次に犯罪発生状況です。刑法犯は22、うち侵入等は0でした。以上統計情報でした。次に8月の各種相談です。行政は7日火曜日午後1時半から4時半、 場所は市役所本庁舎2階打ち合わせ室1です。不動産相談、これは8月はお休みです。司法書士相談、2日木曜、16日木曜、28日火曜、午後1時半から5時まで、これは予約が必要です。法律相談、9日木曜、23日木曜、午後1時から4時まで、これも予約が必要です。行政書士相談、16日木曜、午前9時から12時まで、これも予約が必要です。交通事故相続相談、13日月曜日、午前10時から午後3時まで、間12時から13時を除きます。予約がいります。予約は3日前までにお願いします。消費生活相談、来週月曜日、火曜日、水曜日、金曜日、31日を除きます。10時から午後4時まで、12時から13時を除きます。人権相談、16日木曜日、午後1時半から4時半まで、福祉の家1階相談室、電話相談もできます。生活困窮者相談、火曜から土曜まで11日を除きます。午前9時から4時まで、福祉の家1階相談室です。年金相談、17日金曜日、午前10時から午後4時まで、12時から13時を除きます。市役所本庁舎1階相談スペースです。お問い合わせ先は、悩み事相談室は 56-0551、 消費生活センターは 64-6503、 社会福祉協議会は 62-4700、保健医療課は 56-0618 です。以上です。これで広報長くて8月号を終わります。これから夏も本番になります。熱中症にならないように、水分塩分をとって、この夏を乗り切りましょう。お元気でお過ごしください。